サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。それではパート2をお楽しみください。
8割方同じ病気の方が入居されているので、同じ境遇の人がいるっていう心の支えじゃないですけど、
あの、逆の質問も受けたことあって、自分のね、行く末が、はいはい、まあ、やっぱり介護度進んでる方であったりだとか、こんな風になるっていうのを見てショックを受けられるんじゃないですかっていう
質問もね、進行のね、
そうです、そうです、
最終段階を、
あるんですけどもね、パーキンソンの方っていうのがやっぱり自分のご自身のご病気のことをとっても勉強してる方が多くて、知りたいっていう方も多くて、そこでのそのご一緒におられる方たちもね、自分はどこどこの先生にかかってこんな薬を飲んでるよとか、そういう情報の共有もされてます。で、こういうリハビリしたからよかったよとか、そういうこともね、共有されてて、同じ思いでおられるところでの思いの通わせ方っていうのは独特かなっていうふうに、特徴がある、そうやってね、あの、違う病気の人じゃないのでっていうところはありますし、で、自分がもしかするとね、進行していたら寝たきりになった時にこんな風になるのかとか、そういう部分のところでもネガティブな捉え方を皆さんされてなくて、もしね、あの、動けなくなって寝たきりの近い、まあ、車椅子に移ってもらったりしますけど、胃ろうとかになった時にっていうことも考えて、自分だったらこうしたいとか、こういろんなっても、このこういう風な、ここのリハビリこんな風はしてほしいとか、前向きっていうか、そういう部分は、あの、皆さんおありですね。ちょっと後ろ向きな発言っていうのは今のところは聞かれてない。
すごいですね。まあ、施設の雰囲気とかも取り組みとかもあってのことでしょうね。
住みながらリハビリができるっていうところで越してこられるっていう方がほとんどだと思うので、あの、その部分でね、やっぱり家にいた時よりビディハウスに来て、これができるようになった、こういうふうになったっていう人がほとんどなんですよ。なので、そういう部分では、皆さん前向きになれる、こうきっかけとか、目標とかがあって明るい雰囲気になってるのかなっていうふうに思います。
あの、ホームページ見てると、こういよいよ聞き慣れないギルトテーブルとかなんかいろいろ出てきて、あの、実際にリハビリで使われたりしてるんですかね。
皆さんが想像される整骨院とか、病院のリハビリ室にあるような、ものが置かれてるっていうところはそうなんです。あの、ウォーターベッドなんかもそうですし、あの、水のベッドで筋肉がね、固まってくるっていうか、動かさないと、そういう症状も出てくるので、少し筋力を和らげようかとか、下半身の力っていうのがすごく急激に低下するんですね。で、こけるのが怖いっていうことと、一歩が出ないっていうことで、あんまり歩かなくなっちゃうことが出てきます。そうするとね、歩かないと、私たちでもそうなんですけど、もう多分2週間ぐらいベッドに寝たきりやったらね、足すごくほっそりしま す、
ね、
お年寄りになるともっとそれが早いんですよね、落ちてくるのは、で、元に戻すのは倍以上の期間がかかるっていうところもありますので、器具の面については、下半身を鍛える、いわゆるその自転車こぐもの、であったりだとか、ボートをこぐような機械があります。で、それは足でグッと押さえて、ペデボートのオールを漕ぐように後ろに自分が行くっていうものであったりだとか、あと寝たきりの方がね、ずっと天井ばっかり見てるじゃないですか、で、それを体ごと起こしてくるっていう機会もありますし、いわゆるね、うちに置かれてるもの自体は、すべてここに書かれてるもの、下半身を鍛えていくものになるんですよ。で、ランニングマシーンっていうのあるじゃないですか。で、あれの、歩行バージョンで、上から体幹を固定して、立って歩いていないっていう方も、体幹を固定させてもらっ て全面鏡になってるので、鏡を見ながら自分の歩いてる姿っていうのをもう一度ということで、そういう機会もご用意していますし、うん、眠りスキャンとかも掲げてますけど、はい、眠りスキャンというのはちょっとリハビリとは関係なくて、
はい、
ベッドのマットレスの下に敷かれているものですけれども、寝ている、ね、状態が分かるんです。ただ横になっているだけなのか、
はいはい、
目が開いてなくって熟睡しているのか、はい、ちょっと浅い眠りなのか、ピクトグラムみたいなのが画面に出てきましてね、目がパチパチ開いてるとか、そういうのが分かる、眠りの状態が分かるものになるんです。で、不安なことを訴えられる方が多いので、夜寝れてないんですというふうに言われることが結構あるんですよ。寝れないんですって言われて、そこで、まあ、寝る薬を出してくださいって言われて、そうですかって言って、やっぱり出せないんですね。で、そんな無駄に眠る薬をお出ししてね、朝起きれなくなっても困るので、意外とね、寝れてるんです。
ああ、寝てない、寝てない。
そうなんですよ。寝てない気持ちになるんですけど、意外と寝れてるっていうことが分かるものであったり、そういうことが分かるものも、あのお部屋に、これは皆さんのお部屋に置いてるものであったりだとか、
夜勤者としてはやっぱりだいぶ楽ですか。
そこに頼り切るっていうよりも、睡眠リズムっていうのを使うものに大変役立つというか、内服をする出すにしても、
あ
の、うん、やっぱそこの部分は大きいと思うので、あの VR とかも使ったりしてて、 VR っていうのが、そのお子さんとかが目のところに装着して、はいはい、そこのまるで空間にいるかのような、はい、あの形になるものですけれども、それでこう反射神経とか、あの見たりとか、そういうので言ったら異空間に行って、そこで自分が何かをしているような状況を作り出すっていう、もう本当に時代進んでるっていうか、まあそういう VR のこともそうなんですけど、全国に展開している中で研究にも参加させていただいてるんです。
あ、はい、
一番は順天堂大学の服部先生、パーキンソン病ではもう世界の服部先生だと思いますが、病気の研究の部分でビディハウスに隠居されている方のデータの提供であったりだとかっていうところでご協力させていただいているっていう部分ですね。なので、あのパーキンソンのことを研究していただいているっていうところであったりだとか、あのリハビリ等のことで言うと、
はい、
北友会っていう北海道なんですけど、
はい、
北友会神経内科病院というところでリハビリの共同研究で参加させてもらって、リハビリの効果ですよね、そういうのをやっぱりデータが必要なので、そこにご協力させていただいたりだとか、福岡でいうと福岡大学の方と、これも共同研究、坪井先生とさせてもらってるっていう形になりますね。で、関西の方はまだその研究の方にしっかり参加してるわけではないですが、そういう大学病院とのリハビリですね、主に、まあ、AI とか、
はい、
そういうもう時代になってきてるので、はい、この人にどういうリハビリが必要なのかっていうのを自動的に測ることができるものの研究とか、そういうのがもう進んできてるっていうことで、あのそういう先端のところの部分とも共同してっていうところで、リハビリなんかは今ある機械だけではなくって、ちょっとどんどん進んでいく形になるかなっていうところですね。
まあ、でも転倒が本当に一番嫌ですもんね、うん、一人暮らしとかで転倒したら、で立てなかったらって思ったら、うん、こういう施設があれば嬉しいなって思いますね。
転倒が、うん、あの多くなってくるっていうのが、うん、姿勢反射障害っていうものが出てきて多くなるんですが、パーキンソン病っていうのが、あの本ヤールっていうの指標がありまして、
はいはい、
まあ、1から5まであるんですけど、介護とは別ですね、
はい、
あるんですけど、この真ん中の3ヤール3って言われる、みんな多分そうやって呼んでると思うんですけど、はい、このヤールの3の部分が自然反射障害が出てくるというところになって、この自然反射障害が出てくると非常に転倒が多くなります、はい、でこのヤール3以上の方が特定の受給者証を取得される方が多くなってきますけれども、
はい、
取得できるのがヤール3以上になります、
はい、
それは何でなのかというと、やっぱり医療もいろんな関わりがもっと必要だと という部分になるので医療証が発行されると思うんですね、うん、医療の上限額等もそこで決まってくるので、うん、その上限以上は全部国の負担になるかと思いますしね、うん、そこでの部分で医療証をお持ちの方っていうのがうちも入居の条件なんですよ。
そうなんですね。
そうなんですね。
YAR1、2の方に関してはまだまだ全然お家で暮らせる形になるので、
はい、
もちろん医療証も発行されてないと思います。
は
い、
あ、そう、介護保険証みたいなやつですよね。
そうです、そうです。パーキンソン病って書かれてる。
あれがあるイコール3以上っていうこと。
そうなんですよ。
あ、なるほど。
で、3以上ということは、もうお家でもちょっと、こけてしんどくなってきてるっていうサインになります、はい、なのでやっぱりその医療証が出るっていうことは、うん、生活の中でかなり誰かの支援が必要になってるっていうことになりますので、はい、PD ハウスに至ってはその医療証をお持ちの方っていうのがまず入居の条件になってます、
うん、なるほど。
医療証があったら医療で訪問看護も入れますもんね。
そういうことなんですよ、はい、うん、関わりがたくさん必要なので、この医療証っていうのは必要になってくる部分なので、
はい、
申請中の方でも、はい、入居はできますけれども、はい、一応その受給資格があるっていう症状ですねの方になりますね。
ここまでね、特化して充実して設備もあってって言ったらちょっとお値段高いんでしょうみたいなイメージあるんですけどその辺のとこって大体イメージどれぐらいで入居できるとかあるんですか？
そうですね、はいはい、住宅型の有料老人ホームになりますので、
はい、
その部分でまず敷金の方を10万円頂戴しています、
は
い、
全然普通の一般と変わらない
ですね、はい、普通にお引越ししていただく時と同じですね、はいはい、でそちらの方は敷金でお預かりになるので、はい、退去王子にクリーニングと
現
状回復したあとお返しするお金になります、
はい、
で、その他お暮らしになっていただく上でかかってくるものっていうのが家賃と水道光熱費と、
はい、
食事管理費、
はい、
あと管理費っていう形で、まあ、洗濯であったりお掃除であったりっていうのが全部こっちでさせていただくので、はい、その部分でのお金がかかってくるんですけど、実はそのカドマ、フィーディハウスカドマについては、
はい、
料金プラン2パターンご用意してます、
はい、
でこれが岸辺、吹田の方はワンプランだけなんですけど、
はいはい、
建ててる土地のところの部分の値段でも家賃の部分で少し違いがあります、はい、でカドマのことについてはプランが2つありまして、いわゆるその住民税等の、まあ、課税対象の方については、家賃から全部食費まで込みで16万2000円になります。
全部込みですね。はい。
で、非課税の方ですね。まあ、はい、非課税の方が多いかと思いますけれども、
はい、
これが12万6000円になります、
はい。
何が違うのかというと、お家賃の部分がね、はい、7万5000円と3万9000円ということで、
はい、
家賃の部分が違います。で水道光熱費は1万1000円で、
はい、
管理費が2万2000円で食事管理費が5万4000円という形の合計額になってます、
はい、
あと介護保険ですね、
はい、
これは介護度によってあとは負担割合によって上限額ちょっと違うかと思いますが、
はい、
一応その上限額を頂戴するという形になってます。サービスもマックスで入らせてもらうので、
はいはい、
になっていて、はい、あとはその医療書に書かれてます上限額ですね、うん、2500円とか5000円、
はいはいはい、
その部分を足したお金が1ヶ月の費用になるんですけど、
はい、
非課税の部分については、
はい、
所得証明を毎年出していただくことになるんですけど、生活保護の方についても、はい、入居できる、
あ、そうなんですか、
形になります。で、入居できる形なんでなんかっていうと、
はい、
門真市でいうと、
はい、
生活保護の上限額11万9千円なんですね、
はい、
でちょっと足りないじゃないかということになるんですけど、そこについては、
はい、
このパーキンソンのによる、まあ、死体不自由っていうところで身体障害者手帳を取得されてる方が障害の加算があって、
はい、
はい、ここで、まあ、2万から3万プラスになってくるので、
はい、
十分もう介護保険料金ねかかってこないので、
はい、
12万6千円にはもう十分届く形になるので、はい、生活保護の方も何名か入居されてます、
は
い、
へ
え、はい、夜勤に5人看護師さんがいてる中でこの金額っていうのはすごい嬉しいですね。ねえ、おすすめもしやすいですし、
特別養護老人ホーム、まあ、ユニット型で、はい、暮らしの方に関して限度額の段階あると思いますが、おそらく3段階、今回8月から多分2段、3段階が1と2に分かれていて、はい、料金結構上がった方いらっしゃると思うんですよ、
はいはい、
でそのもう本当にユニット型の料金と3段階ぐらいの方とほぼ変わらないので、うん、
はい、
多分横に並べることができる、うん、選択肢の一つにしてもらえるっていうところは大きいと思います。その有料やからね、その特養と有料は料金が違うから無理なんですっていうふうに最初から諦められるっていうかっていうところもあるかとは、今まではねそうだったかもしれないですけど、かなり専門のケアをするっていうところの部分では皆さん入居を検討していただきやすい料金体系にはなってるっていうふうに思います。よー
そしたら、皆様にということで、関西で密かに悩んでおられる方もいらっしゃると思うので、その方に向けてですね、一言お願いしたいと思います。
パーキンソン病に、特化した、施設ではございますが、はい、進行性拡張性麻痺であったり、はい、大脳皮質基底核変性症の方、多系統萎縮症の方、脊髄症の変性症の方、このご疾患について入居の窓口となってますので、
はい、
パーキンソン病以外の方もね、おそらくご自宅で頑張っておられてっていうところの部分があられるかと思いますが、専門の神経内科専門の医師、あとは医療従事者もたくさん皆さんのことをお支えできるスタッフお待ちしてますので、はい、今後東大阪八尾、はいはい、城東区の支部の、
はいはい、はい、
開設する予定になってますので、
はい、
ご相談いただければなというふうに思います。
はい、
はいはい、ありがとうございました。はい、今日は PD ハウス門真の施設長岡本真理さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
サカソで100年ライフ、いかがでしたか。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。